詩編の148編ですね、これはハレルヤということが中心になっていますね。で、この150もそうですけれども、この詩編の終わりの方にはですね、ハレルヤ詩編というのがあって、これなんかはこの代表的なものになっていますね。で、ここでハレルヤということがあります。それから主を賛美しようというのがありますね。このでこれはこういうふうにハレルヤを、カタカナで書いてですね、主を賛美しようというのをこういうふうに日本語で書くとなんか別みたいに見えますが、これは全く同じでですね、ちょっとこのことを言っておきますと、ハレルヤ、ハレルヤハですね。もう一つはハレル、エスヤフウェです。これは何々をということを表すときにエスっていうのがですね、ヘブライ語でつくわけです。でこちらの方はそのままハレルヤとカタカナでしているわけです。こちらの方は、主を賛美しようとしているわけです。見たら分かりますが、全く同じなんですね。ハレルヤハ、これを省略してハレルヤハってハレルヤなんです。ハレエスヤハウェですね。少し丁寧に省略しないで表現したらハレルエスヤハウェになるんです。ですね。エスは何々をという時に目的格好を表す時に、こういうのを使うわけなんです。エスって。これはなくてもいけるわけ。なくてもいけるんですね。いわばきちんと表現するときにはハレルエスヤハウェ、ヤハウェを賛美せよ。これ命令形なんですね。ハレルっていうのは、二人称の細かいことを言いますけど、複数相手を複数ですね。の命令形。二人称複数っていうのは相手が複数の人たちに対しての命令なんですね。あなた方主を賛美しよう。本来そういうことなんですね。ハレルも。ハレルっていう命令形なんですね。そういうふうに別ではないわけなんです。また同じなんですよ。ですから、外国語訳ではですね、カタカナとかそんなないわけです。だから外国語訳では両方ですね、この英語訳ではどうなってるかというと、これもこれもですね、プレイズになっているんです。ですね。プレイズ・ザ・ロード。同じなんです。後の方も同じです。英語であれば同じになります。日本語ではカタカナを、これはもう訳した人の気持ち次第なんですね。だからなんか別の言葉用でですね、こういうふうに同じ言葉なのに別にするとハレルヤと主を賛美というなんか別みたいに、そうではないということです。それで英語の一番ですね、ポピュラーな普通の言葉ハレルヤ、賛美するっていうのがプレイズなんです。命令形ですね。プレイズ・ザ・ロードって言うんです。だから、この赤い本はですね、プレイズ・アンド・ワーシップって言うんですね。プレイズ、賛美と礼拝となってるんですね。ですか。プレイズが本体なんです。賛美を用いて礼拝をするというタイトルにしてあるんです。プレイズ・アンド・ワーシップ。で他の英語の賛美集にも Praise というタイトルになっているのも多いわけですね。まあ、そういうふうに、この英語で言えば Praise the Lord、 主を賛美しよう、ハレルヤっていうのは英語では Praise the Lord になるんですね。はい。ですからこの148もですね、ハレルヤってありますが、主を賛美しよう、また日本語ではそうなります。本来ね、それヘブライ語で言えばハレルヤ、日本語で本来言えば主を賛美しようなんです。でも同じだということですね。で、それでですね、この命令形っていうのはですね、私たちにとっては 非常にちょっと不思議に思わず、どうしてかというとですね、太陽や月にですね向かってですね、主を賛美しようとか言って誰か言ってるだろうか、現在のキリストを信じる人たちもですね、山に向かってですね、木向かってですね、命令してるという人聞いたことはないですね。けれどもですね、本来この詩編ではですね、その命令形なんですね。で、どうして現代の私たち、クリスチャンみんなそうですけど、月に向かって太陽に向かってですね、あるいは山に向かってです、雲に向かって主を賛美せよとか言って言わないんだろうか。でまたどうしてこの詩編の一番元の元の人がですね、こういう普通は生きていないと思うようなんですね、岩でも山でも木でもそういうものですね、そういうものにみんな、雪にも霧もみんなって言うんですよ、生き物、林もみんなに向かってどうしてこの賛美しようと言ってるんだろうかということなんですね。これはですね、すべてのものが神様によって作られてですね、主を賛美するのが最終目標として作られたと。そういうことをこの詩を作った人は示されているわけなんですね。人間から見て生きていない無生物と思うようなものも神から見たらですね、みんなこれは主を賛美するために作ってある。だから主に非常にですね、霊的に高められたらですね、こういうみんながですね、主を賛美するように作られているって分かるもんだから、そして、賛美しようと励まして、進めておるということなんですね。それが目標なんだと。作られたもののすべてのですね、目標なんだと。そういういえば使命を持って、作られているっていうことなんですね。それぐらいですね、この普通に私たちが考えることと違っているということですね。神様を賛美するということは人間だけなんです、普通から言えばですね。だからそのもっと背後に神様の愛がそういうふうに賛美するように作ったのだということでですね、だからその全てのものはその内部にですね、そういう本性を持っているものだから、霊的に高められた人はそれを励ましている、それを言ってる、話してるんだというわけですね。で、この霊的に高められた人、これは神様と一つになったような人はこういうことが言えるということなんですね。だから御使いにも命令をしているわけです。主の万軍っていうのも星たち、天使たちを表しているんですけど、そういうですね、御使いに命令するようなことは普通は人間ではできないわけですね。だけどこの詩を見たら、この2節にあるように御使いに対してすら命じているということなんですね。だからこの詩をここに作った人は神様のお心をそのまま分かるように高く引き上げられたと、ね、引き上げられたらですね、神様がいわばこの命じておる、神様が自分をこういうふうに作ったんだと、だからですね、作られたものすべては賛美しようと、そういうに神様の気持ちをそのままもう分かってですね、そうしてこの詩を作った人はそういうに神様の気持ちになって受けて、そしてこういうふうに命令をしているわけですね。そういうふうにすべてのものはこういうふうに主の賛美のために創造されたということなんですね。102編、詩編の102編を見てみますと、102編の19節にですね、ある言葉です。主を賛美するために人間創造されたというふうにですね、人間が作られたいわば最終的な目的は主への賛美をするという。ただ今日のところではですね、それをさらに広げられているんですね。全ての被造物は主を賛美するために創造されたのだ。 まあ、そういうふうに、この詩編の最後ですので、最後になってぐんとこう広げられているということが分かるわけです。で、それはどうしてそういうことが言われているんだろうかと。こんなことは、ほとんどですね、一般の文章、本とか新聞とか話し合いとか、そんなもの一切聞いたことはないです。全てのもの、特に人間は神様を賛美するために作られているなんていうことは誰も聞いたことはないし、読んだことはないですね。さらにはこういう全てのものまでって、それぐらいですね、この普通の人間の感じ方、考え方とこの詩編が示された非常に大きな落差があるわけですね。人間普通に考えることと、神様からちょっと引き上げられた人との、受け止め方ですね。それだからこそ非常に落差があるから、これ啓示と言われます。考えたことはですね、いわゆる思想とか言うんですね。頭の非常に鋭い人たちがいろいろ考えた。それは思想という体系、組織ですね。いくら考えて頭のいい人でも、こういうことは全く思いもよらないことだったわけです。だから、これは数学でも音楽でもですね、いろんな方面にこの天才みたいなことだけども、こういうようなことは誰も思いつかなかったんですね。はい、それで、私たちもこういう詩編を見てですね、神様はどういうことを目的として作られたのかっていうようなことをですね、そういう大きな創造の目的の一端を一つを私たち知ることができるということですね。はい、それで元のところに帰ります。ここで初めのところにはですね、1節から4節のところは非常に高いところですね、1節から4節、そういうふうな人間をはるかに超えたものへの呼びかけ、命令なんです。天において、高い高い天において、御使い、これも天におる、主の万軍、これも天使たち、星々、日を月を輝く星を、天の遥かの上の天よと。そして水っていうものがですね、大空から降ってくるわけですね。目に見えない高いところにですね、いや水がこう蓄えられているように昔の人は思ってたわけですけども、そういうふうに天にあるものに対してもこういうふうに命じておくというわけです。それは全ては主の皆を賛美しようと。そして今度はですね、7節からは地上ですね、地上に、地上世界になっているわけです。7節からは地上世界になっているということですね。そういうふうに天の世界を初めに言って、それから地上の世界ということに分けていっているということがわかります。地において海に潜む、竜なんていうふうなですね、もの。大体この海に住む竜っていうものはですね、非常に深いところに住んでいてですね、しばしばですね、この世を攪乱するような、やっぱサタンの象徴としてしばしば出てくるわけですね。そういうふうにですね、その正体、本当の姿、正体がわからないようなもの、暗いもの、そういうものまでですね、こう命じておく。全てのものをこういうふうにですね、サタン的なものを変えられて、変えられて死を賛美者になれというような意味で言ってるんですね。それから、この地上においてですね、非常にこの強い力を持っているこの火とか、あるいは不思議な現象であるですね、こういうパレスチナでは雪はとっても珍しい不思議な現象だったんですね。上から氷が降ってくれると、そういう非常に一番不思議なようなこと、これもみんな主を賛美しようと。それから嵐もそうなんだけど、これもですね、嵐よりは強いだけのただの風だと思うけども、これも御言葉を成しているんだと、その強い力でですね、そういうことの象徴だっていうふうに受け取っていたということですね。それから今度は山々で ですね。丘も山も同じようなことですから、それは木、林と。そういうふうに地上、あるいは海の世界というものをすべてこういった上でですね。で、次には動物も入っているわけです。野の獣っていうことで、すべて動物たちにも命令をしている。さらには11はですね、王っていうですね、人間世界、人間の権力者、君主、支配者も全部と、今度は年齢ですね、若い人も女の人も年寄った人も赤ちゃんも子供も、まあ、こういうふうにもう死を賛美するっていうことはですね、すべてのものにおいての目標なんだというわけです。それぐらい何かというと、神様はこの世界全体をよく作ってあるんだと。よく作ってなければ賛美なんかは絶対できないわけです。だから本当に神の創造って、この知れば知るほどですね、この賛美をするようになってるっていうことですね。この大きな神様のですね、目的やら神様の愛やら、そういうものを分からないほど賛美は全くしないと。不満ばかり、不満とか暗い気持ちとかですね、悲しいばっかりになって、賛美なんか全然思いもよらないわ。ですから、まあ、この世界をですね、非常に、まあ、いたらよく見る、一番よく見ておるから、良いものが見えてるから、このようなことが言われているわけですね。だから人間はさっきも言った霊的に非常に引き上げられたら、良いものがいっぱいこう見えてくる。みんな賛美するために作られてるんだというんですね。見えてくるということです。たとえ戦争があっても、死んでもですね、殺されるようなこといっぱい起こってるのに、こういうことがある。それは死んだ後の世界まで見た場合にはですね、確かにそういうことは言えるということです。人間の一生は本当に短い一瞬のようなものですね。その一瞬を過ぎたらですね、輝かしいところがあるんであるんですね。それはみんなそういう神様、大きなご計画のために全てのことは起こっているんだと。だから一つ一つ見たら悲しいことも苦しいこともいっぱいあるんだけど、全体して見たらそうだってことですね。だから私たちは狭いことしかわからないから、一つ一つを見て悲しんだり疑ったりいろいろするんだけど、全体を見たらですね、神様の想像しか全体を見たら、こういうふうに賛美できると、賛美するようになってるんだということですね。まあ、私たちの普通の頭や心に入りきらないぐらい、ちょっと対象が広いわけですね。広くて深くて大きいものだから、ほんのわずかしかこういうふうな広い世界を言われても少しか入らないというところがありますけどもね。でもだからこそ、こういうふうな広い世界にちょっと触れる必要があるというわけです。こういうふうに聖書の世界はですね、この地上の目に見える世界とは別にですね、言えば天的な世界があるものだから、それを見た人はですね、確かにこの賛美の世界が広大な世界に広がっているということが分かるというので、この聖書の終わりの方にもそういうことが確かに出てきておったわけですね。前にもこれで何度も見てきたと思いますけどもね。黙食の終わりの方はこういうのがいろいろとですね、出てくるわけです。例えば19章を見たらですね、19章19章の5節のところです。19章の5節のところ、玉座、神がおられる、神とキリストがおるところから声がした。 すべての神のしもべたちを、神を恐れる者たちを、小さなものも大きなものもみんな神をたたえよう、そしてものすごい群衆の声のようなすごい水のとどろきドーンというの音、激しい雷のもそういうすごい音でですね、これも表現で一番大きな声の集まりみんな言ってるんですね、あの台風の時の大波ってすごい音がしますが、その大きな声でですね、ハレリアと言って神主を賛美しようと、主がこの世に王となって全ての悪を退けたのだという、まあ、こういうふうにですね、ここの黙示録ではですね、悪との戦いということであって、それに完全な意味で勝利したということから、それがその賛美の主題になっているんですね。内容ここに少し焦点が絞られているわけです。でいずれにしてもですね、この世は非常に暗くて混乱をしていても、天の世界に引き上げられたら、この非常に大きな声の賛美があるという、聞こえるということなんですね。まあ、そういったことがわかります。まあ、このですね、この6節もそういうことで、大群衆、まあ、100人ぐらいが大きな声で歌ってもすごい声になるんですね。大群衆、こうといったら数えきれない無数のですね、人たちを大きな声で歌うんですね。でこの大きな声を3通り上げているということですね。すごい水のドーンという音と、雷のすごい耳をつんだくような音と、そういうぐらいこの賛美の音がすごいかったっていうんですね。そういうことで、まあ、賛美をするときはですね、声が出る人は小さな声で、細く蚊の鳴くような声で言わないで、なるべくこれの声は大きい賛美の方が、これより聖書的なんですね。こういうところに対して少しでもこの天のことをですね、映すためにもですね、小さな声でなくて、なるべく大きな声で賛美する、手を叩いて大声で賛美しようと、これも出てくるわけです。そういう意味で聖書的には、手を叩いて賛美しようというのはですね、なるべく大きな声でするのがそれで、他のですね、例えば関根さんのところような集会なんかは会議室を借りてるからですね、前に賛美をしてた下から文句言われてたんですね。日曜日だから豪してたと、豪してたのに上から歌が聞こえてきて、全然ご飯とか考えまとまらないって言ってやめてくれって、ほいで下を気にしながらですね、小さな声で歌うようにですね、そういう本当にまあ正常的な姿には遠いようなことをせざるを得ないとか、ここだったら大きな声って出たらもう文句言って買い物なんですね。ここのですね、離れとるからですね、ここからもううるさいよって一回もないですね、大きな声って、まあ、言われても閉めといたらまず大丈夫ですからね。まあ、そういうことで、こんなふうにですね、大きな声で言えるということはこの無教会では本当に少ないわけなんですね。大概会議室だからですね。私も保育所何度か経験ありますけどね、ここはちょっとあんまり大きな声で歌うとですね、文句が出るからね、歌を歌うところじゃないって、神戸の阪神エクレッシアでもそうなんですね大きな声で歌うとしたら、たまたまなんかの試験みたいな、テスト試験みたいなと別のところにあってですね、あんまり大きな音楽を伴奏したら大きい音が気になるって下からの人が言われてきたことあるんですね。だから歌う時もなんとなくこう部屋を、周りのですね、部屋を気にせないといけないわけです。まあ、一般にはそういうことありますからね。はい、まあ、声が出にくい人はこれは仕方がないんですけど、声が出る人はみんな大きな声で、スピーチするのがより聖書的だということなんです。はい、これはまあそういうことですね。それで、この13節にですね、主の皆、これはその神様だけが高くですね、天地に満ちていると、意向っていうのはその栄光っていうか力、輝き、清さ全部含めてこの意向とか訳してありますが、主の皆、神様の本質だけがですね、高く満ち、しかも満ちているということです。まあ、こういうことをですね、私たちも詩編から知らされて、そういうふうに天と地に神様の力、輝き、強さ満ちている。 だから私たちもその天地を見て、少しでもその神様の輝きや栄光を受けるということですね。で、こういうふうに神様がこの獅子石を作った人を通してですね、この全ての被造物を神様を賛美するって言われていますが、そうしたらそれに応えて全ての作られたものも確かに賛美をしているわけなんですですね。人間は固くなからですね、賛美しましょうしようと言ったってしませんという人いっぱいおるわけです。けど自然物はですね、神様とつながってるから神様賛美しようとこのまますぐに神様に逆らうようなものは全くないわけですね。だからこういうふうに神様の目的通りに確かに賛美を続けているわけです。してないのは人間だけなんですね。人間は霊の目が開かれて初めて賛美を少しずつ少しだけど始まる。他のものはもうとにかく最初から賛美をしているんですね。こういう神様の命令に応じて今も賛美を続けているということなんですね。それが前からこれも何度も出してきたように、この詩編の19はそういうことを言ってたわけです。詩編の19ですね。天よ地を賛美しようというのが神様のご意志ですが、それにそのまますぐに受けてですね、確かに天も地も大皿も全て賛美を続けているということなんですね。そして賛美を絶えず続けている、誰も話してない、聞こえてないようだけれど、その賛美の響き、御言葉の力の響きがずっと今も続いている。聞こえる人には聞こえるということですね。そういうふうに今日のところとですね、19編というのはこうつながっているわけなんですね。それでそういうふうに大いなる賛美の世界があるということで、主は最強のところに戻りますが、ご自分のため神様を信じる人のこの角というのは力をですね、力を豊かに与えてくださるということなんですね。で、主の愛、主に導かれるすべての人の栄誉と、主ご自身が私たちを弱いものだけれども、切られたものだけど、絶えずする良しに立ち返るならば、許し、清めて、高めてくださるならと、そういうすべての主の導きに感謝して賛美しましょう、ハレルヤということで、終わっているんですね。こういうようなこの喜ばしい世界を少しでも音楽によって反映しようとしたのが、あのヘンデルのですね、ハレルヤコーラスという歌だったんですね。あの非常に力強い歌ですね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤってですね、すごい大きな声でこういうところを歌ったわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。